こんにちは、奥武史です。音声セミナーをお届けします、ご質問をいただいたので、こちらに回答していこうかなと思います、ハンドメイド作家の Y さんという方からです。ありがとうございます、質問読みますね。奥さん、こんばんは。リクエストよろしいでしょうか。1、お客様全体ではなく、一人一人に対して新しい商品のご案内をするときの手段、心に響く伝え方について。SNS で全体に向けて配信する以外で、私の作品を気に入ってオーダーしてくれたお客様に個別にご案内をしたいなと思いまして、お手紙を送る場合はどのようなことに気をつければよいか。ご住所がわかる方は、直筆のお手紙の方が気持ちが伝わるかなと思い、ご住所がわからない方は LINE やダイレクトメッセージでもいいのかなと気になっていました。2、SNS であれば、何をどのように活用したらよいか。現在、Facebook ページ、Instagram、アメブロ、ミンネで作品紹介をしております。はい。そして、これまあ3つ目になりますかね。そしてお客様へのお手紙に関係して、もう1点お聞きしたいことがあります。ダイパーケーキ、出産祝いのプレゼントのオーダーをいただいた方にはアンケートをお願いしています。内容はダイパーケーキを見てのご感想や私へのメッセージなどフリートーク的なものです。アンケートの内容でこれは聞いた方がいい、この文章を入れた方がいいなどもあれば知りたいです。ということです。ありがとうございます。うん。そうですね。どうしようかな。どっから行こうかな。じゃあまあ上から行きましょうかね。まずお手紙。まあ、これまとめると結局、聞きたいことって、お客様の心に響くような新商品案内のお手紙とかアンケートとか、その辺のまあポイントが知りたいのかなということですけども、まず、これまあ散々メルマガとかでも今までも言ってきちゃってるんですけど、お手紙、個別に送るお手紙、もしくはメッセージ、LINE、メールでもいいです。まず個別に送るものっていうのと、あとみんなに送るものっていうのを2つまず分けてちょっと考えてみてください。個別に送るのが手紙、LINE、メール、メッセージなどなどですよね。で、全体に送るものだったら、まあ一斉メールとか、まああとメルマガも一斉メールの一つですよね。メルマガとか、LINE アットとか、まあ最近は LINE 公式アカウントっていう名称に変わりましたけど、みたいな一斉に送信できるものとか、などなどですね。こういう一斉に送るものと、まあ、ちょっと別に分けて考えてみてください。で、SNS で全体に配信するっていうのは、またさらに別で考えてください。あれは、なんていうのかな。基本的に見に来てもらうっていう媒体なので、今は直接送るものについてお話をします。直接送るものです。どっから話そうか。いや、ごめんなさい。順番がちょっと前後しちゃうけど、SNS とかブログとかみたいな、基本待っているメディア、見に来てくれるのを待つメディアっていうのが最初にありますと。まずステップ1。で、これがないとそもそも、ビジネスとかってできないですよね。なかなか難しいんですよね。まあ、まず基本見に来てもらう場所があります。買える場所ですよね、そこって。で、それだけでやっていくと、まあ、こちらからご連絡を取らないと忘れられてしまいますよね。だって見に来て、そんなよっぽどのファンじゃないとしょっちゅう見になんていかないですから。だからじゃあ、こちらから直接ご連絡が取れるツールがあった方がいいよねということになるので、そういうお手紙とかニュースレターとか、まあそういういろんなものがあるわけですよ。はい。なので、この2つにまず分けて考えて、さらに個別で送るものは今言った一人一人に送るものとみんなに送るものっていうふうに分かれます。ここまで大丈夫ですかね。で、今回の場合、その、手紙とか、書いてあるんですけど、まず個別に送るものとみんなに送るもの、で考えたときに、お手紙に新商品のご案内入れない方がいいっていうのがまず結論なんですね。うん。よっぽどもうお付き合いが長いお客様とかね、なんか何回も何回も注文してくれてる方とか、もう信頼関係が相当できてる人は全然いいんですね、もう自由で。ただ、そうではない方、まだ1回目、2回目ぐらいしかまだオーダーいただいていないお客様とかには、まだ新商品案内は入れない方がいいです。なぜならば、もちろん買ってくれたので価値を分かっている方なんですけど、早速お手紙を送って、その中に新商品案内が入っていると、もう、はい、次こんなのできたよ、あんなのできたよって、どんどんなんかこう、セールスされてる気分になっちゃう人がいるわけですよ。だから、 まずそれをちょっと置いておいて、お手紙を送るのであれば、これ、ちょうどリンクを別で送ろうかな。奥のホームページの方にですね、お手紙の書き方っていうのがあるんですね。フォローアップのお手紙の書き方ってあって、ちょっとそれを参考にしてほしいんですけど、セールス感ゼロのお手紙の書き方っていうのがあるんですよ。書くことっていうのは、まあ、お買い上げ、ご注文いただいたことへの感謝の気持ちとか、ちょっとこんな風に活用してみるといいですよっていうアドバイスを添えたりとか、まあ、季節の挨拶、パーソナルなメッセージをなどなどを入れていって、そうだな、ねぎらいの言葉とか、そういう言葉を入れて、応援のメッセージを入れて、終了っていうお手紙なんですよ。だから通常であれば、個人店であろうとも、チェーン店であろうとも、お手紙が来たりすると、大体その案内って入るんですよね。なんなら割引券とか入ったりするわけですよね、よく。カタログが入ってきたりとか、いろいろあるんですけど、それだと普通すぎるんですよ。普通すぎるので、普通すぎると、つまり目立たないってことなんですよ。そうじゃなくって、全くセールスゼロのお手紙が来た時、どういうふうに感じるかなんですね。で、しかも、個別のちゃんと手書きで書いたお手紙が来ましたと。DM っぽく全くない。で、こう自分のこと、その買ってくれたことへの感謝が書いてあるだけで、またお待ちしてますとかっていうのも書いてない。そういうのが来た時に、この人なんかちょっと違うなって思うはずなんですね。なんで、そこでまずちょっと差別化を図ってほしいんですよ。こう買って買って感を出さないっていうのかな。そういうお手紙を僕は推奨しています。まあ、この書き方はそのワードプレスというので作ったホームページの方に書いてあるので、ちょっと見てほしいなと思ってます。で、じゃあ新商品の案内ってできないのかと、SNS でただ発信してるだけしかできないのかっていうと、そんなことはなくって、お手紙と別でニュースレターを送ってほしいんですよ。で、紙物が送れない方であれば、できれば LINE やダイレクトメッセージでもって書いてあるんだけど、それって個々のものなんで、そうではなくて、一斉で本当はね、配信できるものがいいですね。メールだったらメルマガみたいな、もしくは簡易的に言えば BCC に、注文いただいた方全員のアドレスを入れて、宛先に自分のアドレスを入れて一斉配信すれば、なんちゃってメルマガにはなるんですけど、っていうやり方でもいいし、 LINE はできればね、 LINE アット、もしくは今だったら LINE 公式アカウントに変えた方がいいと思います。個別の LINE だと個別でしか送れないので、どっちかがいいですね。で、もしまあちょっと今の現時点ですぐに LINE 公式アカウントに移行できないということであれば、やむを得ないんですけど、なるべく早く移行して一斉配信もできる体制を作った方がいいと思います。で、一斉配信できるもの、もう一度言うと、LINE 公式アカウント、カッコ LINE アット、どっちでもいいです。とか、一斉メール、カッコメルマガ、もしくはニュースレターっていう、一斉に送れるものに新しい商品のご案内を入れてほしいんですね。で、受け取り手の方からすると、一斉に送られてきてるものっていうのは、みんなに送ってるご案内だなっていうのわかるじゃないですか。だから、その売り込まれた感っていうのがほとんどないんですよね。いい意味でさらっと読めるというか、そこの方に、ニュースレターの方に、これのニュースレターの書き方も確か記事作ってたかな。まあ簡単な記事ですけど、確か作ってたんで、これも一応添付しておきますね。メールじゃないや。この後添付するので、それを参考にしてほしいんですけど、っていうふうに分けてほしいんですよ。個別に送るものとみんなに送るものっていうのは。なぜならば、それぞれに、メリット、デメリットがあります。個別に送るものっていうのはメッセージ性がすごく強く伝わるので、その感謝を伝えると強く感謝が伝わります。セールスを載せるとセールスが強く伝わります。だから、いい悪いっていうよりも、そういうデメリットもあるよってことですね。で、一斉配信のものは、ちょっと弱くなるんですね。その代わり、弱いからこそセールスを入れても、宣伝を入れても、ちょっと嫌味にならないとか、売り込み感になりにくいとかっていうのがあるので、そっちにという感じで、分けるといいですね。はい。で、まあ、心に響く伝え方の前に、まずはこの、送り方を先に考えた方がいいかなと思います。はい。で、ちなみに、お客様へのお手紙に関係してということで、ダイパーケーキのオーダーをいただいた方にはアンケートをお願いしていますので、先にお答えしちゃおうかな。今はご感想やメッセージとかフリートーク的なものですよね。まあ、基本はこれでいいかなと思いますね。あんまりこういうのを教えてください、ああいうのを教えてくださいって質問がたくさんになってしまうと、 書く方もちょっとしんどいですし、まあ基本的には自由に書いてもらうっていう方がいいです。あ、この、アンケートの書き方っていうのも確かホームページにサンプル書いてるんで、アンケートどこだったっけな、ちょっとそれも探しておきますね。書き方がありますんで、それを参考にちょっと改良してほしいなと思います。でちなみにこれ、ダイパーケーキのオーダーをいただいた方にはって書いてあるけど、他のオーダーいただいた方はアンケート取ってないのかな？基本的には、まあ一通り聞いた方がいいですよね。まあできればアンケートって、まあある程度信頼関係できている方の方がお願いはしやすいと思うし、回答率も高いと思うんですけど、まあそのアンケートの取り方自体もね、買ってすぐのアンケート、の場合と、買ったもの、注文したものが手に届いて、それを日常で使ってみてどうだったかっていう感想と2パターンもあったりするんで、後追いする感想っていうのも、まあ、後日やってみるといいですね。はい。まあ、そのためには、さっき言ったニュースレターとか、LINE 公式アカウントとか、メルマガみたいな、みんなに送るものっていうのを定期的に、月に数回、ニュースレターは年に4回とかでいいです。それ以外のデジタルなものはもう少し頻度を高くして配信することで信頼関係を少しずつ少しずつそこで作っていくんですよね。例えばこれ聞いていただいている方も奥の LINE アットとかメルマガを読んでくれている方だと思うんですけど、それをずっと読んでると全部は読まなくってもなんとなくつながってる感ってあるじゃないですか。これがすごく大事なんですよね。だから忘れないんですよね。まあ、こういう仕組みも作っていくと今後いいかなと思います。で、最後、SNS であれば何をどのように活用したらいいかなんですけど、まあ、ちょっと素直に言ってしまうと、ミンネに関しては僕はちょっと、ノウハウありません。ごめんなさい。ミンネは、ただ、まあ、ハンドメイド作家さんはミンネはいいよっていうのは、いろんな方には聞いているので、コンサル系の仲間にも。うん、まあ、使うといいと思います、これは。引き続きね。Facebook ページは正直あまりやらなくていいと思います。うん、Facebook ページは広告かけないとほとんど今意味ないです。これはもうコンサル業界でも共通になってます。共通認識ですね。ほぼ意味ないです。お金をかけて、月に何万もかけて、一気に拡散させて、いいねを5000とか1万とか取っていってみたいなやり方をしないと、相当難しいですね。難易度が高いんで、それだったら、ミンネで、まあ、ミンネの場合はね、そもそもその、なんていうのかな、見たい人、欲しい人が集まってきやすい媒体っていうのがあるんで、まず強いじゃないですか。で、インスタグラムの場合、今新しいんで、ユーザーさんが今どんどんどんどん増えてるんですね。各 SNS の中で多分一番今増加速度が速いと思います。で、自分からフォローしたり、いいねしたりって、いろいろこう、アクティブに動けるので、インスタただ待ってるだけじゃダメですよ。自分からフォローしたり、いいねをしたりっていうのをどんどんやっていった方がいいんですけど、まあそういうふうにこう、自分から動いていくことができるので、インスタもやった方がいいと。だからインスタとミンネ。プラスアメブロっていう感じかな。うん。そうね。まあ、ミネの場合は一応ストックできる場所ではあるし、アメブロもストックできる場所。で、インスタはストック一応できるんだけど、過去の投稿とか見るの結構大変な媒体なので、どっちかというと入り口として使う感じですかね。イメージとしては。っていう感じで、まあ、この3つで十分かな。で、これプラスこちらから、こう、なんていうの？連絡が取れる、さっき言いましたよね。デジタルなもので言えば、LINE 公式アカウントは、作っておきたいかな。もしくはメルマガ、どっちか作っておきたいかなと思います。うん、まあ、注文の段階でメールアドレスは多分取れると思うので、うん、LINE 公式アカウントだけでいいかな。これなんでかっていうと、LINE 公式アカウントとか LINE アットとか LINE って、全部LINE の会社がやってるものなんで、やっぱりやめますって言ったら全部吹っ飛んじゃうんですよ、ビジネスが。将来わかんないじゃないですか。5年後、10年後、20年後。うん。なんか、LINE 倒産ですとかね、今ありえるわけですよ。で、そうなった時に全部吹っ飛んじゃうので、お客様の個人情報っていうのは、顧客リストとしていただいていた方がいいので、メールアドレスは、まあ、将来的にメールアドレスをね、ずっと使うかどうかはちょっと別としてですけど、お客様の情報っていうのはいただいてた方がいいので、まあ、メールアドレスを注文の段階できちんと取ってあれば問題ないかなと思います。例えば、奥の場合も、アメブロとメルマがメインでやってますけど、で、LINE アットと、最近インスタと、Facebook でやってますけど、例えば、アメブロがね、やっぱりちょっとアメブロはブログサービスやめますってなったりとか、することもありえますよね。うん、で、一応、まあ、ホームページも持ってますけど、う 今まで培ってきた記事全部吹っ飛んじゃうわけじゃないですか。だけど僕の場合はメルマガ持ってるんで、メルマガの読者さんのメールアドレスがあるので、もしアメブロ吹っ飛んでも、アメブロ吹っ飛んじゃいましたってみんなに連絡取れるわけじゃないですか。うん、で、なんか例えば別のブログサービス立ち上げて、そっちに見に来てもらうとかもできるし、なんかお客様にこう直接連絡が取れるものを持ってるっていうのはすごく強いんですね。うん、なので、で、LINE や、この、なんだろう、アメブロもインスタも Facebook も LINE 系も、要は全部他の民間の会社がやってるものに依存しているっていう状態なので、プラスアルファはやっぱりお客様の情報っていうのを取れるものを持ってた方がいいですね。ちょっと長くなっちゃいましたけど、そんな感じです。はい、伝わったでしょうか？マイさん、すいません。ちょっとあっちゃこっちゃ言ってしまったんですけど、もう一度最後にまとめますね。お客様へのフォローで送るものは、みんなに送るものと個別に送るものでまず分けて考えましょう。個別に送るものは良くも悪くも強く伝わるので、こっちは感謝を伝えるお手紙とか感謝を伝えるメールや LINE 個別で送る、でやってください。で、みんなに送る方はニュースレターとか LINE と LINE 公式アカウントなどなど、というもので、新商品こんなのができたよとか、あとお客様買っていただいた作品の事例とか、そういうのを載せてってみてください。で、ある程度信頼関係ができてきたお客様には個別に新商品の案内を送ってもいいです。うん、信頼関係が出来上がれば売り込み感ってなくなるんで、こんなのできたんですけどどうですかってなったら、あ、いいですねってなるし、信頼関係できてると、微妙だなと思ったら、ちょっと私の好みじゃないかもって言えるじゃないですか。最初の頃って言えないですよね。なので、そこはちょっとそのお客様がどう受け取るかっていうのを考えて、こうやって使い分けをしていってみてください。そしてアンケートに関してはフリーのアンケート用紙っていうのを作って、まあ用紙じゃなくてもいいですけどね、その質問の仕方っていうのを別で URL で送りますので、参考にしてください。そして最後、SNS であれば何を活用したらいいかっていうことですけど、Y さんの場合であれば、ミンネと、インスタ、プラスアメブロっていう感じがいいかな。まあ将来的にはホームページとかも作った方がいいんですけど、急がなくてもいいかな、うん。まずはこの3つでちょっと頑張ってみるっていうのがいいかなと思います。Facebook ページは正直ちょっと、すごく難しいのでやめた方がいいと思います。その分、Facebook に投稿する時間は他の方にかけた方がいいですね。この3つに。はい、と思います。で、これ以上やるとしたら、あとは LINE 公式アカウントを使って、直接連絡が取れる状態を作ると。個別の LINE だと、個別にしか送れないっていうちょっとデメリットがありますので、LINE アット、もしくは LINE 公式アカウント、これは一斉配信もできます、個別配信もできます。すごく便利なのでこっちを始めた方がいいと思います、という感じです。はい、いかがでしょうか。まああとはね、ちょっと細かいところは個別に伺ってみないとちょっとわからないんですけど、だいたいバッと見た感じだとその辺気をつけるといいかなと思いました。他のハンドメイド作家さんの方もよかったら参考にしてください。以上です。奥武史でした。